山田和子は高校3年生、2学期の中間試験を前に毎日夜遅くまで勉強していました。その疲れもあってか、バイクで近くまで買い物に出て間もなく事故に遭ってしまったのです。
和子、和子、あ、目が開いたわ。和子、気がついたのね。ああ、よかった。
どこか痛いところがあるか？手足は動かせるか？あ、先生、この子の状態はどうですか？
幸い頭はほとんど打ってないようですが、右足を折ってますね。しばらく入院しなければいけませんよ。その他は心配ないでしょう。
それにしてもこんな大切な時に事故を起こすなんて、お前和子に少しは注意するように言っていたんだろうな。
もちろん言っていましたよ。でもあの子ももう大人なんですからね。細かいことまでいちいち言うと嫌がるんですよ。
しかし娘なんだぞ。母親がいろいろというのは当たり前だ。もっときちんと言ってればこんな事故になんか起こさずに済んだんだ。
そういうあなたにも責任はありますよ。仕事だ仕事だと言って夜遅く帰ってきて、子供のことなんか何も構ってやらないじゃないですか。何かあると私のせいばかりして。
やめてよ、もう。そうやって責任のなすり合いするの。二人とも私のこと本当に心配してるの？
当たり前じゃないか。だからこうやって大事な会議を抜け出してきたんだ。
そうよ、和子。あなたにもしものことがあったらお母さんどうしたらいいか。
嘘よ。お父さんもお母さんも心配しているのは私自身じゃなくて、私が大学に行けなくなることでしょ。同じ屋根の下にいるのに、血のつながった親子なのに、まるでバラバラじゃない。
和子の心は傷の痛みにも増して、底知れぬ孤独感に苛まれるのでした。そんな和子を翌日、早速友達の市川美恵子が見舞いに来てくれました。
和子、どう？足は痛む？でも我慢しな、すぐ治るよ。何か私にできることがあったら手伝うよ。
こんなに暇だといろいろ考えちゃうんだよね。お父さんとお母さんが私のことを話し出すと必ず喧嘩になっちゃうのよね。私のことを心配しているつもりが、親の対面のことしか考えないのよ、結局。で、私としては無性に孤独を感じるわけ。美恵子、この気持ちわかる？
私さ、小学校の時お母さん亡くしたでしょ。それから2度目のお母さんが家に来た時、初めはいろいろ反発したけど、だんだん新しいお母さんとも慣れてきて普通に話せるようになってきたの。なんだかんだ言っても私にとってお母さんは今のお母さんしかいないんだよね。中本さんと友達になって何度か遊びに行ってるうちにだんだん分かってきたのよ。
中本愛は和子たちと同じクラスでクリスチャンでした。次の日学校で。
中本さん、和子が入院してるの知ってる？私お見舞いに行ってきたのよ。
知ってるわ。今日にでも私もお見舞いに行こうと思ってたの。
どいたどいた。狭い廊下でおしゃべりは交通妨害なんだよ。
何よ、井上くんそんなに突っ張らなくてもいいでしょ。あんたこそ静かに歩いたらどうなの。
へえ、威勢のいいおばさんだな。じゃあごゆっくりおしゃべりください。
中本愛の家はこの井上清の家のすぐ近くでした。愛は近所の噂で清の家のことを聞かされていました。清の父に好きな女性ができたこと、それを怒って清の母は家を出てしまったこと、清と弟で家のことをしていることなどを聞き、愛も心を痛めていました。
みえちゃん、井上くんはつらいのよ。ご両親が別れてしまってどうしていいのかわからないのよ。急に突っ張り出したのはそのせいだと思うわ。
そうなの。じゃあ彼も大人の被害者ね。傷ついた若者ってわけ。でも私たちの力ではどうしようもないものね。中本さんだったらどうする？
そうよね、私たちでは何もできないのよね。でも井上くんを放っておくとどんどん落ちちゃうような気がする。 だから何とかしたいと思うの。みえちゃん、私教会に行ってるの知ってるでしょ。最近ね、教会に来始めた方でもっとひどい家庭だった人がいるんだけど、教会に来るようになって少しずつ変わってきたわ。だから井上くんにも教会に来るように誘おうと思ってるの。
中本愛は身近なところで次々と起こっている出来事は形は変わっていても何か共通のものがあるように感じられてしょうがありませんでした。それが何であるかまだはっきりとは分かりませんが、確かにあるように感じられるのでした。その日の夕方、愛は病院に山田和子を見舞いました。
和子、具合どう？寝てるのも楽じゃないでしょう。今日みえちゃんと会ってどんな様子か少し聞いたのよ。だけど足だけの傷でよかったね。何か用事ある？お手伝いするわ。
ありがとう。今は特にないわ。でも隣のベッドの人今日退院しちゃったから少し退屈してたの。少し話していってよ。
いいわよ。私も一度和子とゆっくり話したかったの。
私ね、今まで来年の受験のことで夢中になっていて勉強のことしか頭になかったのに、もっと遠い将来のことや家族のことや友達のことなんか取り留めもなく考えちゃうの。そしてふと自分は一人なんだなっていう気思いがするの。不思議ね。愛ちゃんはそんなこと考えない？
和子、あなた大切なことに気づき始めたんだと思うわ。だってみんなは今日も学校でそうだったけど、勉強のことで頭がいっぱいでしょ。口に出さなくてもみんな気にしているのは成績のことでしょ。そうやって結局一人一人心の中はバラバラなんだ。自分は自分、他人は他人という考えになっちゃうのよ。だけど本当はそれは違うと思うの。一緒に暮らしていても心がバラバラでは本当に悲しいじゃない？
確かにそうよね。でもなかなか同じ血のつながった家族でさえ心の通い合いとか絆とかってあるようでないのよね。愛ちゃんのところはどう？前に美恵子から聞いたんだけど、お父さんもお母さんもクリスチャンなんだって？やっぱり人間ができているのよね。
そんなことないわよ。時々喧嘩もすることあるけど、だからといってバラバラって言うんじゃないのよ。私たち毎週日曜日は教会に礼拝に行くの。そこで聖書から説教があって、私も父も母も一緒にそのお話を聞く。その時私、なんていうのかな、うまく言えないけど、家族が一つだなっていうことが実感としてわかるんだ。あなたも一度礼拝に出席して説教を聞くといいと思うわ。退院してから一緒に出席してみようよ。実はね、井上くんも誘おうと思ってるの。彼も家族の問題で悩んでいるようだから。
勝子が退院して間もなく、中本愛に誘われて彼女は清と一緒に教会の礼拝に出席しました。牧師の力強い説教に初めての二人も次第に引きつけられていきました。
人が生まれて成長していく過程にはいつも強い絆が必要ですね。多くの場合それは母親や父親であったり、兄弟や姉妹であったり、あるいはおじいさんやおばあさんであったり、お友達であったり、またある人には先生であったりします。子供の頃は親との絆が中心になるでしょうが、年齢が高くなるにつれて他人との関係が強くなって、その絆の対象は従って変わっていくわけですね。さまざまな結びつきがその人の成長過程にはあります。しかしそれらを貫いている共通のものがそこにはあるはずです。それは聖書のこの言葉に表されています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。それは預言者イザヤを通しての神様の言葉です。そうです、神様は私たち一人一人を愛し、尊い宝として見ておられるんです。そして
私たち一人一人を愛しておられるために、神の御子キリストは十字架にまでかかってくださいました。このイエスキリストを信じ、キリストの愛のもとに共に集まるところに、互いにかけがえのない価値を認め合う愛の絆が生まれます。そうです、そこに本当の家族が生まれるんです。兄弟姉妹、この強い絆によってあなたも歩みませんか。
山田勝子と井上清は、今自分が神の愛の中に入れられているという言葉に、言い知れぬ厳粛な思いを感じたのでした。